はい、どうも山崎です。
どうも薮です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、打ちましたよ、ワクチンを。
打ちましたか。
3回目、
はい、あ、もう時期的に3回目なんですね。
う
ん、
そうですね、はい、3回目打ちまして、今日がね、はい、打って次の日なんで、打ってから2日経っておりますね。
はい、あ、でも2日で戦列復帰したって言ったら、まあまあ、
うん、
あの、なんていうんですか、比較的症状はひどくはならんかった方なんかな。
そうどうなんですか。でもやっぱ打った日は割と普通やったんですけど、僕の場合は、はい、うん、打った次の日結構来ましたね。もう寒気と頭痛がすごくて、1日稼働できなかったですね。
ああ、そうなんや。
うん、
あれでもなんかほら、だいたい3日ぐらいダメな人とかもいてはるやんか。
うん、
なんかそういう人話も聞いたりするから、
結構なんか3発目ってあれですよね、うん、ひどいというか、結構動けなかったっていう人が多いような気がしてる。
ああ、3発目確かに効くね。
うん、
僕も1発目はそのなんていうの、筋肉注射やったから、うん、針刺したから その痛いっていうだけで何もなくて、
うんうんうん、
2回目はちょっと熱出たかなってぐらいだけど、37度もいってへんから、
うん、
別にで1日半か2日したらもう治っとったし、
うん、
別にまあええかっていう感じやったけど、
僕はどうやったかな、1発目何もなくて、2発目がちょっとなんかあって、3発目がちょっとずつ重くなってって感じかな。
やはり
その翌日のひどさがちょっとずつ増していってますね。まあたまたまかもしれないですけど、
うん、いやまあでも無事その戦列復帰できてよかったですね。
ありがとうございます。実はね、ね、昨日収録しようかなって思ってたんですけど、僕はちょっとしんどいんで難しいですわっつって延期してもらった経緯があったので、
は
い、ご迷惑おかけしまして。
いや、これでもあれちゃう、なんかみんな、サラリーマンの人とか、在宅ワークしてる人もこんな感じなんやろな。
うん。そうなんでしょうね。
うわ、打ったわ、うん、しんどいわ、ちょっと一日寝るわ、とか。
うん。
な、でも、どうだろう、在宅ワークもよしあしやな、これ。だって普通の出勤しとったら、いや、ちょっとしんどいに休みますわ、って休めるけど、うん、在宅ワークやったら家で仕事せなあかんから。
まあそうですよね。
ああ、その辺は、ちょっとなかなか気も休まれへんな、っていう気はする、
うん。できてしまうと逆にきついっていうのがね。もう、うん、やらへんって完全に心に決めちゃうっていうパターンができればいいんですけどね。
ねえ。
まあ状況的にね、そうはいかへん人もいるかもしれないですしね。
ねえ、もう、うん、IT 化も良し悪しありますな。
はい。まあでも自分の、そういう、でもあれじゃないですか、そういうお仕事の人でこう自分の時間を確保するっていうことをもしかしてスキルの一つなんかなって思ったり。
うん、ああ、そうですね。うん、なんていうかね、暇や退屈の時間を作るっていう方、隙間時間を作るっていうスキルが、
うん、
求められるんちゃうかなっていうのがあって、
うん、
僕なんかもその、なんていうか、連絡来たらすぐ返事せなあかんって思ってやってしまうタイプやから、
はい、
そうすると、なかなかこう、気を休む、何もせえへん時間を作るっていう、
うん、
っていうのを意識的にやらないと、
うん、
そういうのが、やっぱ、出がなかできにくいっていう部分があって。
ああ、そうですよね。僕もそうですね。
その目的もあって、サウナ行ったり、
うん、
ジョギング行ったりするときも、昔はね、右にイヤホンさして走ったりとかしとったけど、
うん、
今はもう一切しないもんな。
ああ、大事かもしれないですね、そういうのは。
うん。なんか、脳みそを、あえて使わない時間っていうかな。
うん。
は、やっぱり作るようにしてるかな。うん、で、あとは、何やろう。まあ、忙しい時ほど、家でちゃんと料理をするというか。
うん。
うん。結構と僕も、最近の、なんていうかな、今年、2022年か、入ってから料理する回数が、まあ、めちゃくちゃ以前に比べて、ジャンル、なんて回数もやし、
うん、
レパートリーも増えた
ん。あ、レパートリー増えてるのすごいっすね。
増えましたね。めちゃめちゃ増えましたね。うん、なんか宅飲みをもっと充実させたいっていうような、
うん、
のがあって、なんていうの、本屋さんとか行っても雑誌コーナーで、
うん、
おうち居酒屋みたいなのとか、
うん、
簡単レシピ120で男もできるなんちゃらかんちゃらみたいなのが、
うん、
ああいう系の雑誌がものすごい増えてきて、
うん
うん、なんかその、もうおつまみ的なもののやつ、昔はね、料理本でと、ほんまにその、なんかこう、ちゃんとした、なんていうの、昔は主婦の人たちがじっくり読んでやるみたいな本ばっかりやったけど、
うん、
最近はなんかそういうね、男の料理みたいな、そういう系の料理本も増えてたりして。
ああ、ご時世ですよね。
ご時世で、
うん。うん。
で、僕らが言えばつまみ的なものを、
うん、
また、のレシピを100種類ぐらい集めた本とかが
あって。ああ、うん、いいですね。
そうなんですよ。で、それで家でご飯作って、家で飲んでることが増えると、
うん、
外行って飲みに行った時にね、なんか、出てくる食事が気になり出すのよね。
味濃いとか。
味濃いとか、もうちょっとまずくてええやんったら、これ、
うん、
こんな金払わんと俺家で作るわとか。
あ、そうやねん。あの、あ、これ、これやったら家で作った方が全然得やなって思うことは確かに多いですよね。
そうそうそう。で、これ見て、これなんか材料単価計算しだしたりとかな、うん。もうね、もう嫌なことばっかり考えねんけど。
やっぱあの、野菜の量を乱したら絶対家でやる方がいいじゃないですか。
でも絶対そうやね。
ね、
うん。
僕もそうですね。だからサラダとかあんま頼まないですもんね、外の時って。
あ、
高く、あの、損した気分になるから。うん。
以前もなんかね、僕その、なんか、割とその、居酒屋さんとか行ったりしても、
うん、
あの焼き鳥屋さんとかでも、
うん、
あの、なんて、ああいう小料理屋さんでも、絶対最初サラダ行ってたけど、
うん、
最近は、これサラダボラれてんじゃんとかっていう気がして。
うん、いや、まあ、もともとね、野菜って高くて、
うん、
かつ、あの、ね、人の手が入ると、でもそんな高まるって思うっすよね。
そうそうそう。
大丈夫って、うん。
でもなんかちょっとしたものって家でやったら、例えばミニトマトとレタスと、
うん、
カイワレとかね、ルッコラぐらい買ったりしてる、うん。で、なんていうかな、ちょっと味、見た目ちょっと変則的にするんだったら、
うん、
細に切ったウインナーとかちりばめて、
うん、
オーマドレッシングなんかかけたら、ほんま居酒屋のサラダなんかが負けへんとか、いや、むしろ俺、よう作れてたら多分買ってんちゃうかなっていうような。
山崎さん、そうっすね。彩り上手やから、その、お店で出すやつよりいい感じのできそうっすね。
なんかね、時々買ってるなっていうのはあって、うん、俺こたぶんあと魚さばけるようになったら多分、
ああ、
居酒屋できると思う。
そうやな、
うん。
うん、
何したっけ、あの、タイとかね、あの、はい、骨の太いやつはまだあれやけど、アジとかあの辺ぐらいはちょっとやれるようになりたいと思ってて。う
ん
う
ん、ああ、アジってさばくんって難しいんですか、ちなみに。
あの、なんかちっちゃいし、骨もそんなごつないから、
うん、
あの、おろしても、なんていうか、骨が残っても、こう、とっても、まあそんな、さほど難しくないん
やけど。なるほどね。
タイとか骨めっちゃ太いから、
うん、
ミスったりして、万が一残ったりしたら、
うん、
あの、喉にマジで刺さるから、
あ、
その辺はね、ちょっとやっぱ僕もそこまでの技能がまだないんで。
そっか、俺魚おろすってやったことないな、そういや。だから切り身買ってきて煮付けにするとかっていうのは最近やってるんですけど。
大体でもそうやと思うね、みんなも、
うん。そうっすね。うん、確かに。そうか。
なかなかないと思うよね。
うん。要は、あの、おろすって、あの、あれですよね、その、スーパーとかで行ってて、こう、一匹そのままで売ってるやつを買って、
はいはいはい。
それをうまいこと活用して料理するときにおろすっていう作業が必要なんですよね。
そうそうそう。
いや、の部分できねえな、それは。
うん。セリの部分刺身にするとか、例えばイタリアンにするんやったら、あの、塩胡椒とパン粉とオリーブオイルかけて、オーブントースターで焼いたりしたら、
うん、
ちょっとイタリアンのコースっぽくなるし、
うん、
で、あの、頭残ったら、これ、あの、出汁取ったりするのもできるし、
うん。
うん、いろいろね、なんか、
使えるから。なるほどな。そこはまだ次のフェーズやな。
ああ、僕もまだそこまで行ってないから、うん、ちょっとね、今年のテーマとしては料理のスキルをもう一段階上げたいというか。
あ、
う
ん、そ
う
ですね。でも僕で言うと、あの、彩り、山崎さんがその、クリアしてる彩りっていう部分は、俺、めっぽう、あの、できてなくて、
ほうほうほう。
全くどうでもいいんですよね、あの、あの、盛り付けとか、
うん。
そこをあんまりいい感じにするって意識したことがないから、今更どうやっていい、うん、いい見栄えの料理を作るかっていうところに頭使うのが僕多分一つハードルというかステップがいる、うん、あるとこやなと思ってて。
ああ、なかなかでも難しいからね。
山崎さんもともとですか、その、そう、彩りとかをいい感じに。なんか鍋の写真送ってきてくれた時とかでも、まあ、うん、具材ここにこれがあってって割とちゃんと整頓されて置いてるようなイメージがあるんですけど、
あのちゃんこ作るときはそんなに意識はしてないねんけど、なんていうかな、うん、あの いろいろ入れてると、
うん、
薄揚げとか根菜類でね、人参、大根入れて、で葉物入れてキノコ入れて、
うん、
でもう僕いつもつみれ作って入れるけど、
うん、
入れてで、あの薄切りの豆腐散らしたら、うん、なんか大体それっぽい仕上がりになるんよね。
そうね、
多分なんか何でも入れるから、俺、
うん、
その葉物でも、ほうれん草みたいなのも入れるときもあるし、うん、水菜のとか春菊のときもあるし、うん、なんていうかな、その薄い色と、濃い緑と白っぽい白菜系、うん、キャベツみたいなやつと、うん、それから根菜と入れてなんかやると、大体なんかね、白、緑、赤、でちょっと黄色っぽいのって混じるから。
あれでしょ、こう 上から見たときに、こういい感じにこう彩られてるように見えてるでしょ、うん、山崎さんの場合。
ああ、鍋作るとけそうやな、うん。うん。
そうやね。俺なんかね、あの、こう野菜、僕、あの、あれなんですよ。初めに、野菜の、まあ、僕買ってきた、その、あの鍋の元みたいなやつを初め入れて、うん、
はいはい。
で、火の通りにくいやつから順々にこう入れておくわけなんですよ。
うん。
で、僕の場合やったら初めに胸肉を切ります。
はいはい、はい、
で沸騰してグツグツなってるとこに入れます、
うん、
その次に大根切ります。
おうおうおう。
大根をまあ細かく切って上からバーンって入れます、
うん、
でその次にまあ人参かな、人参を切ります。
はい、
入れます、
うん、
で椎茸切ります、
うん、
入れます。でしめじを切ります。
はい、
入れますってやってったら、うん、や山のようになるんですよ。わかるかな。
なんていうかこうカレー作る鍋とかでも、うん、なんていうかもうほんまにこんもりなるもんな。
そうだそう。あだからその左右っていういる感じじゃなくて、全部こうあの下の方に火の通りにくいもんがあって、上からどんどんどんで最後にこう緑の葉っぱのもんとか、最後もやしブワーってなって全部こう山のようになるから。
はいはいはい、
上から見て大体一緒なんですよ。最終的に もやししか見えへんっていう。
ああ、でもそう、あれですよ。僕も最初火入れるときやっぱそう、なんて根菜とか先入れるから、
うん、
あれやねんけど、なんか、うん、最後出来上がるときに下から
グーッと。天地返し、天地返しする。
そう、天地返しするから、うん
はいはいはい、
それでなんか混ざるから、おーって見えねんけど、
そう
多分一緒や、ね、
一緒似たような感じ。
一緒一緒一緒。
あ、そっか。最終的にだから、鶏肉はもう下にあるから、もう絶対沈んでるから、最終的にも、はい。なんかあんまり結果、いい見栄えにはならへんなって、まあ、男の料理感が結構出まくってる感じ。あとまあ、切り方とかも雑やしね、俺。
あ、うん、あ。いちょう切りとかせえへんねや。
いちょう切りって何すか、どんなんすか。
あ、もういちょうの形みたいな。大根とか、人参とか。
うん。するわけない、そんな。するわけない。なんか三角みたいになってるわ、俺やったら。うん。
あ、まあでもあれ
立体系の三角みたいな。火通りにくいやるみたいなやつ。
ちょっとこう時間かかるやつね。
そうそうそう。そう
だって俺、こんにゃくなんかでも、なんていうの、うん、ちょっとこう薄切りに、
うん、
なんていうの、長方形に、うん、ぐらいにちょっと切って、真ん中ちょっと切り込み入れて、はいはいはい、で、中ぐるんとねじって、
こうなってる、うん。あ、はいはいはいはい。あれや。あれ、なんや、
あれなんていうのかな。
惣菜屋さんで売ってるやつ、はい、売ってるやつ、そうなってる。
やってる。あ、僕はいつもはこんにゃく、うん、板こんにゃくやるときああいうふうにやってる
から。ああ、おしゃれやな。
あれやったらね、火通りが良くなるんだよ。
う
ん、
あ、そうでしょうね、確かに。そうそうそう、うん、
あれでやるとね、なかなか、うん。こんにゃくちょっとやっぱ入れたいなっていうことが多いから。あとは細く切ったりするのもいいんだけど、うん、こんにゃくって切るの難しいから、細く。
ああ、難しいですよね、確かに。
うん、ああいうついたやつやったらもう、うん、お豆腐屋さんとかで買うた方がいいかなっていうのがあるから。うん、
僕のそこら辺の一手間で言うと、鶏肉を、胸肉を、切り分ける前に、あれフォークでしこたま穴開けまくる。
はいはいはい、
汁吸いやすいようにね。
あれは大事よ、
うん、あれは大事。あれで相当食感変わるから。
あれ変わるでしょう、うん、ね。あれのフォークで穴開けるのと、あと軽く下味つけるとかね、う
ん、下味つけるか。下味
鍋はつけへんかな、
う
ん、
そうっす。たまにあれ何の時かな、片栗粉使った料理するとき下味つけることあるかな僕。
ちょっとね、うん、塩コショウして、うん、片栗粉してってして、ねうんうん、味をなじましてって。
そうそう。もみもみするときは確かにある。料理によって。う
ん、唐揚げ作ったり、うん、まあ僕なんかシチューとか作るときも、
大
体。
シチュー、なるほどね。
そうそう。先に。
うん、
そういうふうな、塩コショウして、
うん、
で、最後こう、日本酒でバーンとこう、なんていうの、一回通して、くぐらして、うん、それで入れるから。
うん。うん、なるほどな。そうなんですよ。そうなんですよ。
そうなんですよ。まあ、また料理の話を。
また料理の話ね。
俺、料理番組みたいになってきて
る。今までね、そうそうそう。そう、ないっけ。なんでこんな話じゃないっけ。
あ、そうそう。だから、なんちゅうかな、料理を、それ、うん、家で作って食べるようになったり
すると、はいはいはい、
まあ、外で食べるもんが味が濃いやとか。
あ、そうそうそう。それや、それや、それや。
少ないとか、うん、なんかね、はいはい、僕なんか、やらしい話にちょっとボラれてんちゃうかとかっていうか、
うんうんうん、
単価計算始めたりする。
はい、わかるわかる。うん。はいはいはい。
なんか、なんていうか、そしたら、こう、家で作った方が、
うん、
まあ、まあ、金もかからへんし、
うん、
一番はその味付けが自分好みの薄味にできるから。
山崎さんも薄味好き。
僕薄味なんですよ。
僕も結構好きなんですよ。
あ、喉乾くんが嫌やねん。俺、だから激辛料理とかも絶対嫌やもん。
ああ、そっか。なるほどね。
無理やねんな。うん、もう、ぐっとこう食べたいっていうのがあって。
うんう
ん、だなんかそういうのやってると、うん、なんていうかな、昔やったら花嫁修行とか言って、ほら、料理したり、お裁縫したり、ねえ、なんか、お花いけたり、お茶やったりとかって、なんかそんなあったけど、
うん、
あれ、花嫁修行って名前ついてるけど、あれ、男も絶対花嫁修行やった方がええわ、いいね。触りだけでもええから。料理は絶対した方がいいと思う。
うん、料理はね、確かに、楽しいし、物の見方はちょっと変わる気がする。
めっちゃ変わる。
うん、
栄養のバランスとかももちろんそうやねんけど、
うん、
なんていうかな、普段食べてるものにこんな手間がかかってるんやっていうのが、
うん、
自分ですることによって、やっぱ分かるから、
うん、あなるほど、
外食べに行った時にね、まあさっきちょっとね、僕ちょっと若干ディスったみたいな感じやったけど、
うんうん、
なんていうか、外で食べるものに対しては、すごい感謝するようになるかな。うん、
はいはいはいはい。
食に関してです。その辺のやっぱ考え方なんかは変わったかな、という。
うん。
うん、やってよかったと思いますよ。
じゃあ、花嫁修行って何があるんでしたっけ？
多分料理、うん、まあ、洗濯とかもそうなんかな。で、あと、お茶やったり、お花やったり、うん、お花って、華道の方ね。
うん。
で、茶道でしょ。で、なんかそういう着付けとかもそうなんかな。
うん、ああ、なかなかハードル高いですね、
うん。いや、結構ね、ジャンル広いね、あれ。うん。うん、だその、今やったら、お花だけとか、お茶だけとかっていうので、習ったりって、そういうのあるけど、
うん、
まとめてそんなやってるっていうのは、わからん。うちのおかんの頃までは結構あったんかな。もう最近なんかみんなそういうのやる人おらへんから、
うん、
お茶の作法なんか知らん人とかも多いんちゃうかな。だって、このお椀の持ち方あるやんか。
うん、
茶道の、
うん。
僕ちょっとかじったことあるからあれやけど、うんうん、あれなんかもう全然知らん人も今多いんやろうし。
あ、山崎さんお茶できるんや。
ちょっとだけ高校の時に茶道部があって、
うん、
でその茶道部に邪魔しに行ったりとか、遊びに行ったりとか、で、文化祭でもやってて、主席、副席ってなんかこう二つあって、
うん、
で、僕は副席の方が食べ物が美味しそうやったから、副席の方ちょっとやったりとかして。
何が違うんですか、主席と副席って。こう、二つ部屋があるってこと、その茶道用のスペースが二つあるってこと。
なんかなんていうの、作法が違う。あ、てるかなんかで。
あ、そうなんですね。
ちょっと詳しいことは俺も忘れてもうてんけど、
うん、
で、主席と副席の方がなんかね、水羊羹みたいなお菓子が出てきたかな。羊羹か水羊羹みたいな。
へぇ、主席と副席ってその同じスペースの中に、こうお茶を立てる人が二人おってっていう感じ、うん、それとも、なんか、あれ、こう、主催する方と、こう、ね、うん、お呼ばれする方みたいな分かれ方してる感じ。
なんか、僕はその、お呼ばれする方だけやったから、お茶を当ててもらう方。
当ててもらう。なるほど、なるほど。うん、
でもなんか、その、なんや。僕はその直感的にお菓子が、出されてるお菓子が、副席の方が好みだ
から、うん。副席の方が多かったよね。うん。
うん。それで副席を選んでんけど、うん、まあ、確かにそのお椀持ったりとかも、うん、意識せえへんかったら、お茶の湯飲み持って、こう、ガワッと持って飲むとか、うん、コーヒーやったら取って持って、こう、カップをこう上げるという感じだけど、うん、やっぱその、茶道のこういう所作みたいなのがあったりして、
うん。
うん、ああいうのも、まあ、僕もちゃんと習ってるわけじゃないけど、うん、一瞬でも触れたっていうのは、やっぱり、
ああ。
今思うと、その良かったかなっていうのが、
うん、
うん、
お抹茶、それって。
あ、抹茶、抹茶です。
抹茶なんや。
うん、
へ
ぇ。で、なんか最近も、なんか、千の利休の新聞の連載読んだりとかしてると、
う
ん、ああ、ちょっとなんか、なんていうかな、お茶のジャンルなんかにしても面白いなとか、もう終わったんかな、
うん、うん。
利休と、その秀吉と、織田信長の関係みたいなのを、こう、うん、なんか、研究してる人がおって。
あ、なるほどね。
そうそう、それについて書いてあったりしてんけど。
じゃあ、千の利休というとこに焦点を当てて。
あ、そうそうそうそう。う
ん、なるほどね。うん、
で、最後なんでその、秀吉から、冷遇されたんか、みたいなこととかもなんか書いてあって。
うん、
そうそうそう。なんかその昔のそういう作法なんかを、うん、その、まあ、今風で言うと、織田信長がもうバリバリのグローバリストみたいな感じの人で、
うんうん、
で、秀吉はちょっとそれは針が触れすぎやろっていうのがあって、うん、その、ちょっと残すもんとかは残さないかんやろ、うん、まあ、それでもだいぶ派手にやっとったけどな。
うん。うん、
ってのあったけど、うん、なんかそういう違いなんかもなんか書いた。
ああ、じゃあその、茶道という、お茶という視点で歴史を語るっていう、その専門家の人のコラムっていうのが、
うん、
連載されてたって感じです
か。連載されてた
ですね。ああ、なるほどね、うん。それ、うん、なるほど、そういうことか。
そうなんですよ。そう、ほんで、そう、なんか、昔のお茶とかもすごいし、うん、僕、あれ何で見たんかな、一回なぎなたと、
うん、
なんていうの、剣道が、
うん、
剣道の有段者男子と、なぎなたの旧持ち、
うん、
2級3級の、高校の女子が戦うっていう。
剣道の有段者と、
剣道有段者男子と、なぎなたの旧の2級3級の女子が戦う。
はいはいはいはい。
のがあって、
うん、
まあ、素人が見たら、そんな、まず有段者方が有利に決まってるやん。まあ、
剣道のその有段者の方が強そうな感じしますよね。う
ん、しかも男子やから筋力差なんかも違うし、
うん、
絶対勝つやん、そんなもんって思っててんけど、うん、対戦成績、5人と5人で、こう、なんていうの、1人ずつ、先方、次方、中堅、副将、大将みたいな感じでこう出ていってやるんだけど、3対2で、その、女子のなぎなたが勝ったんですよ。
すごい。
うん。で、その、 で、こう見てたら、こうなんか剣道と薙刀って間合いが全然違うんよね。うん、
ああ、薙刀の方が間合いが遠い。
間合いが取る。
ああ、そうなんですよ。なんか長いの持ってそうなイメージあるもん。
そう、薙刀めっちゃ長いから。
うん、
で、剣道はどっちかというと接近戦。
うん。
詰めて踏み込んでバスンという、なんていうか、戦い方やねんけど。
ああ、リーチの差があるんや。
リーチの差がある。で、その、なぎなたが、の人らは、まあ、女の子は間合いを取って、その剣道の連れてきた人に対して、うまくいなしたり、はいはいはい、あと、なんていうかな、すねを打つんよね、なぎなたって。
うん。
パラハンで打つから、そこで、その、うん、ポイントを取っていったりとか、して。
はいはいはいはい、
まあ、でも一番こう、なんていうか、なぎなたの長さを、こう、テコの原理なんかを利用して、剣道のこの、竹刀をバーンって払ったりとかするシーンなんかも結構あったりして。なぎなたって、そうそうそう、なんていうかな、すね、その、僕はなんでそうなったのかなって気になって、
うん。
で、そう、なぎなたの、その、なんていうの、エッセンスとは何やらと思って、見ると、
うん、
なぎなたって、その、やっぱり、なんていうか、力が男子より劣る女子が男子と対等に戦うために、
うん、
生み出された武道らしくて。
うん、ああ、そうなんや。
そうそうそう。でそれで、なんか、うん、なんていうか、こういう、うまくテコの原理なんかとか、うん、そう。体の使い方をできれば、
うん、
女子でも男子と対等に戦えますっていうような。日本のそういう武道ってそういうのがやっぱ昔からはあるんやなと思ってね。
もうじゃあそのコンセプトが完全に証明された結果になったんですね、その試合は。
そうなんですよ。男子ボロ負けでしたよ。ボロ負けっていうか、やや負けぐらいかな。うん、
すごいっすね、それ。有段者の人がそれってことはもうその、戦術というか、もうその、スタイル的にやっぱりそういう有利な部分があったんですね。
う
ん
そうそうそう。で、やっぱり剣道の、その、有段者の人たちは、その、試合後の、うんまあ、コメントでもあったら、間合いがに入れないっていう。
やりにくいっていう理由がそこなんやね。
うん。
うん。
そうなんですよ。
逆に間合いに入ってしまったら、長いの持ってたら不利やから、入られてしまうともうね、コテンパンな気もしますけどね。
あそうそう。うん、いや、長いとして逆にそう、はい、飛び込まれたらもうやっぱ不利なんで、うん、だからなんていうか、刀や剣と、
うん
刀や剣と槍、
うん、
もう多分そういう差があるんかなって。槍はやっぱどっちかというと間合いを取って戦うから。
うんうんうん、そうやね。
なんていうか、同じようにがっぷり四つで組み合うっていうのはね、
うん、
その、なんていうか、まあ、薙刀剣道のそれぞれの特性だったりとか、うん、まあ、性別差ですよね。
うん、
やっぱ男子は男子の有利な部分があるし、女子は女子の有利な部分があるし、これをうまく活かして、
うん、
戦っていくっていうようなのは、ああ、これは、なんていうかな、どんなジャンルでも言えることやなって思うね。うん何でもかんでもね、平等平等ってまとめようとしますけども、うん、そうじゃないやろうと。なんかでも音楽の世界とかってね、ね、うん、やっぱその基本は、まあ、なんていうの、声の、なんていうの、ボイス、レンジの差とか、
うん、
ね、女子の方が1オクターブ高いの出るとか、出やすいとかっていうのはあるけど、
はいはいはい、
音楽の演奏に関してはそんなに変わらへんのかなっていう、その、まあ、どうまあ、ピアノとかギターとかね、まあ、手の大きさとかはあるけど、
うん、
俺も手ちっちゃいから女子と変わらへんし。
どうなんかな、まあ、声の高さとかは男女差結構あるけど、それ以外はそうなんかな。
その、なんか表現するときの、なんていうの、うん、ほんまに、なんていうか、目に見えへん部分とかになってくるから、
うん、
まあ、でもそれは男女差っていうよりも、個々の、個人の表現力の差になってくるから、
や
っぱ
り
男女差
っていうのは、ね、
いいよな。
うんまあ、僕はそのざっくりとフィジカルの面で、そのドラムで男女差っていうのを感じる局面が多いんかどうかっていうのは個人的には気になるんですけど、うん
はいはい、
まあ僕はその周りから見ててあんまりそこ分からへん。要はそのスネアの一発のパワーがこれがすごいとかっていうのもこう意識すれば分かるんですけど、
うん、
特にそこってその男性やからこそっていうようなことはあんまし思ったこともないんですけど、
はいはい、
そこら辺どういう感じですか？結構その、ドラマ男性女性でこう音に違いっていうのってありそうな感じなんですか？
音量がでかいイコール素晴らしいっていう、うん基準で見るんやったら、
うん、
やっぱり圧倒的に女子は不利。
ああ、なるほどね。そこにあれがあるんですね。
やけれども、うん、なんていうかな、まあ、ヤブなんか歌もで歌ってて、まあ、後ろ、例えば、そのパーカッションとか、ドラム入った時に、
うん
全力でぶったたかれても困るやんか。
あ、そうなんですよ。僕、どっちかって言ったらパワー系のドラムにそんなに魅力感じてない方なんですよ。どっちかって言うと、この、ダイナミクスに、が広くて、
うん
全体的なクリーンな音やけど、ダイナミックスが広い音の方がすごく好きなので、
うん、
どっちかっていうと繊細なもの、うん、の方が好きなんですよね。
結構、やっぱりそうなってくるよな、
うん。うん。なんかクリーンな、なんかボリュームにが足りんかったら別に僕の発想やったら後で上げちゃえばいいっていう風な、そっちの視点になるから、 音で言うとそうなんですよね。そこまでパワーヒッターというか、そのすごい、あの、パンチ力のあるあのヒットをそこまで求めてないというか、魅力を感じてないので、
うん。
うん
あの、うん、歌がで、ね、それこそ、おさば弾き、ひかばおされんっていう、
うん、
まあ、楽曲や歌があって、それをま、どう引き立てるかっていうようなところが、やっぱりドラマーとしてもスキルは、一番また求められる部分やから、
うんうん
う
ん、
そうなるとね、何やろう、あんまりそのパワーっていうところに関しては、うん、なんていうかな、そこまでの音量って必要ないから、そうなると僕で男女差っていうのはあんまり、
うん、
うん、必要ないような気は、やっぱ、してるかな。
まあそうですね。まあもうそういう、その必要で、パワーが必要である特定のジャンルにおいて有利不利はあるかもしれないですけど、うん、ってことですよね、きっと。
そうそうそう。だヘビーメタルとか、うん、プログレッシブロックとかやんねやったらまた別やろうけど、うん、そうじゃないんやったら、まあ別にジャズとかファンクとか、うん、ポップスとかやったら、全然全く、どっちがどう、あの、精査による、その、肉体差の、アドバンテージ、ディスアドバンテージはないと思うから。
まあ、そうですね。そんで、まあ、広いね、あの、いろんなジャンルで音楽やったら、特にね、ほんま、それこそさっき山崎さんが言ってたみたいに、
うん、
あの、個々の表現の、ね、方向性の話になってくるから。
うん、そうですね。
こと音楽に関してはそこまでないのかもしれないですね。うん、
ね。
うん。
確かにそう
やな。表現。アートに関しては、うん、
最終的になんか自分がどうやって表現するかって感情をどこで爆発させるかとか、
うん、
どこで抑えるかっていうようなところになってくるから
そうですね、
うんまあ、そういう意味では、まあ、面白いジャンルやなというふうに、
うん
うん、思いますね、うん、そうや全然あれ関係ないんですけど、
うんうんう
ん、あの車乗ってて運転してて、
はい、
あのおかんとどこ買い物に行こう思って、
はい
車乗ったりしてて、で、僕、その、地元に、そんなしょっちゅういるわけじゃないから、
うんうん、
細かい道が工事で変わっとったりとかしたら、
うん、
運転手って分からんかったりするんだよね。
ああ、なるほどね。
うん。ほんで、なんか、最近、おかん車変えてんけど、うん、その、カーナビがデフォルトでついてへんやつで、なんか、スマホをこう挿して、
挿してやるやつね。
やるやつで、
うん、
あの、ナビを見なあかんねんけど、うん、なんか、おかんもずっと音楽聴くから、
うん
ナビがもうないんですよ、実家の車は、まあ、実際、実質。
ああ、
そうか、音楽聞いて
るから。ああ、そうか、そうか、ナビ使えへんねんね、実質。あなるほどね。
で、ああ、もう分からへんな、思って。で、うん、もうナビないから、もうええわ、と、運転手って、
うん。
で、道が分からんとこ来たりしたら、
うん、
横におかん、助手席乗ってるから、
はいはいはい、
おかん、これどっちなんっていうふうに、どっち行ったらええのって言ったら、うん、こっちと言うねんか。
こっちって言うねん。
こっちやねん。ほんで、指さしてこっちとか言うねんか。
うん、
それまだ T 字路やってええねんけど、
はいはいはい、
十字路とか五差路の道でこっちってやったら、
うん、
左曲がるのか左の斜め前に行くんかどっちか分からへん。
ああ、ほんまやね。
あれほんま勘弁してほしいわ。わ、なんかおしゃべりとって腹立ってきたけど、
うん、
あれ、危ないで。
うん、そうやね。
道案内。
ちょっと、マージン取って聞いてあげへんかったら、あれやね、うん。ちょっと混乱すね、直前やと。判断に困る。うん、
ほんでも、ギリギリのとこで言うねやんか。
うん、
あ、そここっちとか。
うん。
うん。一番ひどいけど、そここっち。
そここっち。そここっちやったってない。大丈夫。
あ、そここっちやったわ、とかって。
うん。
ひどいときそれやわ。
うん。
だいたい普通やったら、2本前ぐらいから、次の信号の交差点を左とか、っていうふうに言うと、あれやねんけど、わかんねんけども。それないから、ちょっと困るわーと思ってね。
いやー、まあね
え、あれ、年配の人そうなんかな、みんな。
こっちか。いやー、どうかな
で、多分、指さしてこっちって言うから、
うんうんうん、
あの、左側さしてこっちってやったりするから、うんうんうん、多分、見とると思って言ってんだよな。
うんうんうん、
運転中はもう前方見とるっちゅうねと思って。
うんうんうん、いやー、確かにな。まあでも、人によってあるよね。あ、でも、指さしてこっちって言うてくれはんねんね。
うん、
あ、じゃあそうさ、お母さん的にはもう、あれや、もうそれで、あの、完結してるというか。
完結してる。うん。うん、で、あの、なんならちゃんと、あの、見えるように指示出した
い、うん、はいはいはい。もうホスピタリティの方に振ってる。
振ってる。
逆に。うん。それぐらいやと思ってはるって。まあ、わかるけどね、それ。すごい。
うん。あれでもあれ、運転中でなんか車行さんバンバンバンバン切るときにやられたらあれ困るわ。
う
ん
う
ん、
まあまあ、そうっすね。イラッとするときもね、あるかもしれん。
で、結構危ないしな、あれ。
うん、
そうだね。 なんかあれそうなの思い出してきたわ。
いや、まあまあまあまあ、でもいいじゃないですか。こう、こっちっつっていうのなかなか会話できてるというか、ね、向こうからの投げかけがあるっていうのはね、いい。僕なんかたまに、これ誰やったかな、なんか、もう数年、ちょっと誰やったかって分かれたけど、腹立ったこととして、助手席にいる人にがナビしてくれるっていうので、助手席の人もこう、なんかあれなんですよ。喋りながら、指先だけでこっち、交差点の直前になったら、指先だけでこっちって指を指すタイプの人を助手席に乗せだったことがあって、
はいはいはい。
で、俺部下じゃねえからって途中で思ってすげえイライラしだしたことがありました。要はこっちって、だこっち曲がってじゃなくて、うん、指だけ刺してこっちこっちみたいな。
ああ、例えば左方向刺して指だけ刺してこっちって。
そうそうそう。そうそうそう。だから、お母さんはこっちって言って注意を引いてるけど、
うん、
多分そいつは多分こう指を置くだけで、
うん、
なんか、もう注意を引こうともしてないという、何様やねんっていうふうな思ったことがあるので、
そう、それは、あれ、うちのおかんとまた全然違うケース
だな。そうそうそう。うんうんうん。
うちのおかんただの下手な、説明下手くそなだけやから。
そうそうそう。
けど、
うん。そいつはもう、うん。アホなのか、歩み寄る姿勢がないのか。
うん。
そうそうそう。っていうやつもいますんで、それに比べたら、そんな、お母さんなんか歩み寄ってくれてる方やと思いますよ。そ
う、表現がちょっと、うまくいってないだけですね。
そうそうそうそう。
なんだろう、僕がややうるさい方かもわからないね。
いやいやいや、まあ、そうそうそう。まあ、不器用なやり方もまたね、愛を感じていいじゃないですか。
ああ、こっち、とかで。うんうんうん、車でもバンバン通ってんのにしてほしいな、あれ。
まあまあまあまあ、わかる。そうそうそう。まあ、こちらの事情で言うとね、確かに。
そうなんです。こっちの事情で言うとそうなんですよ。うんうん、あでもそのなんか、あれやな、あなんか、顎で指示出すみたいな感じの人はちょっときついな。
そうそうそう。うん、そうそうそう。もう二度と乗せるか、二度と乗せるかって言ったら、二度と関わるかっていうのを思った記憶がありました。うん。うん
あれでもなんかそういう細かいとこって大事よな。なんか若い時でそんな気になれへんやんか、うん、そこまで、
うんうん。
あれ、だって俺らぐらいの年になってきたら、その細かいとこがだんだん目についてくるやん。
目についてくる。そうそうそう。
あ、うん、で、あれがあそこがどうや、なんやとかっていうのはもうなんか、うん、もう鬱陶しいな、もう嫌なじじいやなってなってんなっていうのはわかんねんけど、でも、うん、あかんよな。
老害化してるよね。
いや、もう絶対俺も老害化してる自信あるわ。
うんで、俺、たまに、あ、こういうのムカつくなっていうのを気づいたときに、
はいはい、
過去の俺やってたって思い出すことが結構あって、
ああ、はいはいはい。
悪かったって思うことがよくありますね。うん。
あ、そうやね。なんか自分の15年前とか振り返ったり
すると。そうそう。割とデリカシーのない発言をしてたりとか、
うん、
うん。もうちょっとここ一声かけてあげればよかったなとかっていうのを今見えてくることもすごく多いですね。人ってこうやって大人になるんやなと思いました。
うん、確かに、思い出して、うん、うん、あの日の、あれはどうやったとかね、
うん、
それは確かにあるわ、
うんうん、
随分とわがままやったなとかね、うん、デリカシー書いてるっていうような、うん、発言とか行動っていうのは多かったかも、
うん
うん、
まあね、そこら辺も含めて穏やかにね、物事を見れるようになるといいなと思いますよね、
う
ん、すごい。
そうですね、うん、そうしたいな、
うんうん、山崎さんのお母さんででも結構話聞く限りお茶目なところがありますよ。前も何の話だったかな、うん、そうや、ご飯食べる、その、胃袋のキャパの問題みたいなの一回、ちょっと軽く紹介いただいたときなかったですか、
うん、あれ、どんなやつやったっけ、
何だっけ、ご飯をご飯を食べる食べへんの話で。
あ、ダイエットしてるから
言うて。そうそうそう、あれとかもめっちゃ可愛いなって思いましたけどね。
ダイエットしてるからご飯お茶も半分しか食べへん、ね。
そうそうそうそう。
言
う
てもう量控える言うて食い終わったら、思いっきりなんか何だっけ、お菓子食べとったから。
そうそうそう、そういうやつ、そういうやつ。
しかもお菓子一つ、一袋とかやって、ね、ちっちゃいの。
うんうん、
テーブル見たら5個も6個も空いとんねんか。
うん、お菓子はね、難しいんですよ、三つお菓子、例えば個包装が三つが大きい袋の中入ってたとしたら、
はいはいはい。
もう二つ食べたら、あと一つ食べきらなあかん感じになるじゃないですか、お菓子。
なりますなります。うん。うん、
だ気持ちはわかるんだよなと。
チョコレートとかもそうやもんな。
そうそう。
そう、あれ、なんか、なんで、明治のやつとかも開けたらこうパキって割るやつなんだけど、
うん、
あ、多分ちょっとずつ食べていいように割れるようになっとんねんけど、
うん、
開けたらあかんねんな。もう食わなあかん、うん。
開けたらだって全部食わなあかんもん、あれ。
そう、うん。あれは、ちょっと追い込まれるわ、
うん。そうなんですよね。ご飯と違って意外にね、食べてる総量がね、見えにくいですよね、お菓子って。
お菓子は見にくい。
うん。
だからなんかしかもそのスナック菓子系とか、うん、ああいうなんていうの、米菓子っていうの、ベイカっていうのかな、
うん、
あれ、なんちゅうの、せんべいみたいなやつあれやんか。
はいはいはい。
亀田製菓のなんかとか言って、スーパーとかトラックストアとか売ってるけど、うん、ああいうやつって、まあ、あんなんもう小包装でいっぱい入ってるから、もうマジでどこで止めてるか。
う
ん、
そうやね。
僕はまあお菓子食べへんから、普段。うん、あれやけど、なんか、あれいうのを毎日ちょこちょこ食ってたら、なんか月2回ぐらいちょっとケーキ食べようとかって食べてる方がなんか量少ないし、
うん、
量
結果ね、そうなんですよ、うん。気づかへんから、どんだけ食べてしまってるかを。
あれ分からへんよな。
分からへん。
そうやで。あと風呂上がりのビールと一緒やで。
うん。
あれも気づいたら、いや、なんか毎日飲んでるわ、とか。
うん。
僕なんかね、もうビールやめたから、うん、そういう風な酒の飲み方がなくなったから、
うん。
アルコール飲むときはね、バーンと行くけど、それ以外はもう、あれが量とかまあ、まるっきり減ったから。
山崎さん最近 お酒どんな感じなんですか？
もう日本酒やな、自分で飲むときは。
うん。家で飲むときは、その、家にあるって感じですか？
日本酒一升瓶に買ってるから、うん、それをこう、なんかワイングラスで入れていっぱい飲むとか、いう感じかな。
日本酒ってそんな、こう、ガバガバいかない感じなんですか？ちなみに。
日本酒は、でも、どうやろう。正月とかがっつり飲むときは行くけど、うんうん、普段は一升瓶とかやったら、なんていうかな。なんていうか、もともとは4号瓶で買っててんけど、
うん、
まあ、コスパ悪いのもあったりとか、うん、なんちゅうかな。ボトルが減ってくると、うん、開けないかみたいな脅迫観念に駆られるから、ちょっと無理やり飲んでてんけど、一升瓶ってそもそもがでかいから、
うん、
残量が少なくてもこれ、うん、瓶がでかいから多いに決まってるやんって言って、うんうんすぐやめることができんの
よ。うん、4号って何ミリ
?720?720。ワインのフルボトルと一緒。
一升瓶ってどんだけある
?1800cc。
1800、うん、ああ、じゃあ 2.5 倍ぐらいあるってことか。
2.5 倍ですね。
なるほど。それはでかいっすね。
まあ、その、一升瓶で買う方が、うん、まあ、どっちかというとコスパもええし、うん、で、その、脅迫観念にも駆られへんから。
ああ、そうですね。確かに。
の方がいいかな、僕は。うん、ですね。日本酒やな。まあ、地酒が好きやから、うん、そう、地酒を買ってきたりとかするんだけど。
確かにな。ビールは止めのなく飲んでまうもんな。俺もなんか、いつもなんかコンビニにちょっと行ったら、最近も、僕、基本的にあんま家にビール置いてなくて、飲みにもあんまり行かないんですけど、
うん、
ちょっと飲みに行こうかなってなったら、近くのコンビニに行って、はい、なんか500ミリの缶を、2本か3本か最近買っちゃうな。
あ
で、3本買っちゃったら、その日のうちに3本飲み切らなあかん感じになってしまうから、自分の中でね、飲み切らんでいいんだけど、はいはい、いけてしまうから、うん、で、3本ガーって飲んじゃうから、結果な結構飲んでることになっちゃうんかな。
うん、なんていうの、家に備蓄せずに、飲みたいになったら、都度買いに行くタイプ。
ああ、そうですね、僕はそうですね。うん。
それはまだいいですね。備蓄しだしたらまずいから。
言うても、でもビールとかも高いっすね。だって、1本250円かなんかするでしょ。もうちょっとするかな。
コンビニで買うとそれぐらいするんちゃう？
そう、高いんですよね。なんかね、2本買ったら600円ぐらいするし、3本買ったら多かった1000円弱してんのかな。
うん、ああ、そうやな、それぐらい。
まあ、900円弱ぐらいか。でも、まあ、うん。あんまり、あれですね、習慣にしたくない趣味やなと思いましたね、お酒は。
ああ、うん、そうやな、う
ん。日本酒とかやったらまだちょっといいかなと思いますけどね。
うん。
なんか、趣もありそうやし、そうやって、うん。ね、
なんか、
うん。
なんだっけ、日本酒を置いてないところも場所が多かったりとかするし、うん、あとなんか、外のそういうフェスとか行ったりすると、大体置いてあるアルコールってビールが多いじゃないですか。
そうですね、確かに。
で、そこで、まあ僕はビールやめてると、うん、まずその、外で屋外でアルコールに手を出さなくなる。
あ、そっか、もうビールいらんわってなるんや、その。
ビール、看板とかで、
うん、
この前も台湾フェスなんか、行ったけど、
うん、台湾フェス行った
台湾フェス行ってんけど、台湾ビールの看板がとかバーンってあって、写真も出てて、
うん、
泡がシュワーなって、こう水滴がついて、美味しそうな写真を載せてんねんけど、全然もう買わないもんな。
マジか。そうなんや。
美味しそうと思うけど、
うん、
飲んでみたいかなと思うけど、飲みたいとまで思わない。うん、
ああ、なるほどね。
うん。うん、もう多分これ一回手出したらまた終わりやから、タバコと一緒やから。
うんうん。
あ、ね、せっかくやめてんねんやったらやめたれと。
うん、ああ、なるほど。うん
いうね、
そういうことか。へえ、そっか。じゃあ全く飲まへんねや、最近は。
ビールはもう、ここ、半年ぐらい一滴も飲んでない。
ええー、すげえ。そうなんや。
そう、だから、だいぶ、旅先行っても、じゃあ、ホテルとか帰ったりしたら、うん、ちょっと一杯飲もうか、とか言って、自販機あるやんか、ロビーとかで。うんうんうん、で、缶ビール売ってたりするんだけど、あんなも買わへんもんな。
うん、あ、いいな、それはすごいいいな。うん、なんか、俺、あると買ってしまうっていうのがあるから、うん、それはいい変化かもしれない。うん。
そうなんですよ。めっちゃいいですよ。
うん。うん、
なんかアルコールの呪縛から、タバコやめた時も、灰皿の呪縛から解放されたけど、
うんうん、
今はビールの呪縛から解放されたから、ものすごい楽やもん。
どんどんようなってるじゃないですか。
うん。今だって俺、喫茶店とか行って、お茶って、だ紅茶とかコーヒーとか探す方が楽しいもん。うん、
最高や
ん。いいですよ。
そうか。ちょっと今度その純喫茶の話とか、あと個人的にはその台湾フェスやっけ、
うん、
そのあたりの話も聞いてみたいなと思うんで、またちょっと、お聞かせください、ぜひ。
あ、そうですね。ぜひ、台湾フェスで見て、うん、面白いなと思ったことと、はい、ちょっと気になった点と、両方ね、
はい、
光と影の部分、両方ちょっとお伝えしたいなと。
ちゃんと分析してる。そうですよ。これ聞いてる人も、近々そういう話聞けると思うんで、またそれもお楽しみにしてくださいね。
そうですね。うん、はい、ぜひ、また、オンエア聞いてください。
はい。ということで。
ということで。こんなもんですか。
そうですね。なんかいい感じに気づけば結構お話ししてるなので、なんか、はい、今回もいいトークになりましたね。は
い、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ次回も、はい、また聞いてください。そしてまた感想等ありましたら、はい、お寄せ、まあ別にあんまりなくてもいいですけど、
はい、
あってもいいかなって。すぐへこむからね。なんか、もう絶対な、そんなええ感想なんか聞けへんやん、あいつら。
いやいや、くるんちゃ大丈夫じゃん。
勘だよ、まあ悪いやと、出たかぶっととかなんか言われんちゃうわ。
いやいやいや、まあなんか思いついたら、なんかそういうの、お便り的なのください、ぜひ。
あ、はい、お待ちしております。
はい、お願いします。
はい、というわけで、山崎と、
やぶでした。
失礼します。夢見てさ、ずっと好きに走る。来たけれど、だけど今わかったことは、守るべきものが僕にできたんだ。バタバタと毎日に追われてさ、月並みな出ないけど、だけど今伝えたいんだよ。幸せにすることが全てだと。春の日に芽生えた何か、心様々なところを